サイボランチ、明日に備えるラジオ、月曜の昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、やっぱり5月連休ももう明けて1週間経ちまして、いよいよ本格的なこう仕事モードにこう移っていく中で、まあ、結構ですね、最近も表も暑くなりましたので、ちょっと街を歩くと汗をかくなっていう風な気候になりました。まあ、震災からちょうど2ヶ月と、まあ、1週間ですね、経ちましたが、このサイボランチもいろいろとこの間、まあ、震災発生後いろいろな情報であったりとか、ゲストの方のお話と聞いてまいりましたが、今回は、先日、支援センターで開催いたしました、ボランティア活動報告会や、また支援センターのこの間の振り返り等について、簡単にお話をさせていただければなというふうに思っております。それで、今日のアシスタントといいますか、ゲストはこの方です。
はい、京都府社会福祉協議会、田村美里と申します。私の方から番組の趣旨紹介をさせていただきます。この番組は京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同し、災害ボランティア活動に関すること、ボランティア、イベント情報、防災豆知識などを分かりやすくお話しする情報番組です。災害ボランティアセンターの機能を生かし、多様なゲストをお招きし、面白、楽しく、時に真面目にお送りいたします。災害は忘れた頃にやってくる。憂いあれば備えなし。でも分かっているけどできていない。そんなあなたのために、お昼の楽しいひとときをぜひ私たちと一緒にお過ごしいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、このサイボランチもですね、昨年の10月から開催させていただきまして、まあ、月曜日のお昼のひとときですね、こうさらりと、まあ、防災もしくは減災ですね、いかにこう災害を減らしていくか、被害を減らしていくかということについて、まあ、お昼食べながらね、気軽に皆さんと一緒に考えられる時間をという、まあ、趣旨で放送させていただいたわけですけど、まあ、3月11日にああいう大きな震災を迎えまして、まあ、そういう意味では私たち自身が今いろんなところで、この支援センター自身ですね、何をしなければならないのかとかですね、今後どういう取り組みが必要なのかというのが非常に、まあ、問われております。その間多くの方に非常にご支援をいただきまして、まあ、後でもご紹介させていただきますが、例えば私こんなことできるんだけども何かお手伝いできないだろうかっていうふうなお問い合わせであったりとか、私のとここういうのをたくさん持ってるんだけども、もしよかったら支援センターを通じて被災地の方にこうおつなぎできないやろうかっていうふうなお問い合わせ、また私たち自身でこうボランティア行きたいんだけどもっていう感を、思いし、お問い合わせですね、とこの間たくさんいただきまして、4月の29日ですかね、第1陣という形でボランティアバスを出させていただきました。まあ、この間ね、田村さんも先週お話しいただきましたが、郡山市ですね、はい、のビッグパレット福島というところと、宮城県の東松島市というところで、あとは陸前高田市、岩手県ですね、こちらの3カ所の方に、それぞれ、バス3台、まあ、90名で行きまして、10名の方が、福島へ、20名の方が、宮城県、東松島、はい、で60名の方が陸前高田に、まあ、それぞれ活動をしてきたというふうな次第です。で実はその、まあ、活動のどんなことをしてきたのかっていうのを、実はこの前ですね、5月の14日の土曜日、はい、キャンパスプラザ京都でですね、被災地支援ボランティア活動報告会というものを開催させていただきました。はい、まあ、この報告会は、まあ、1回目のバスでですね、どういう活動をしてきたのかとかですね、また実際にボランティアとして参加された方に、まあ、ゲストとして出ていただきまして、はい、パネルディスカッションという方式でいろいろと、参加された方自身が感じたこととか、まあ、なんで参加されたのかという動機とかですね、はい、今後も、まあ、支援センター自身こうバスの、うん、取り組みであったりとかいろいろ発信をしていきたいなと思っているんですが、そういう際に、こういうことをもう少しやってくれたら私たち分かりやすいよねっていうふうなご意見とかもいただいた、まあ、報告会をこの土曜日にさせていただきました。実は田村さんもね、はい、報告会に、はい、事務方としてですね、もう素晴らしい能力を発揮してお手伝いいただきましたが、はい、どうでした、14日の報告会の様子は。
そうですね、まあ、総勢140名の方いらしていただいていて、もう会場もいっぱいいっぱいになるぐらいでですね、またその行った方の報告を聞きたいっていう方がそんだけたくさん集まってくださるというのはすごく嬉しいことだなというふうに感じまして、また バス出したのは2週間ほど前になるんですかね。
そうですね。
なんか2週間しか経ってないんですけれども、うん、もう懐かしい顔ぶれがちょくちょく見させてもらったり、はい、皆さんお元気そうな、それぞれのねまた仕事に戻って、うん、また新しく活動されてるっていうこともお聞きしたりして、うん、そういった形でもう一度再会できるということはすごく嬉しいことだなということを思いました。またそのパネルディスカッションということで、うん、パネラーの方にその参加の動機ですとか行って感じたことなどを話してもらって、うん、そのボランティアバスに乗っていただいて帰ってきてから、うん、今それぞれができることをそれぞれ あのいる場所で考え始めているということをお聞きする中で、うん、まあ、このバスに乗ってもらってちょっとそう考えるきっかけになってもらえたっていうことがその言っていただいてよかったなと思って、うん、私自身も生かしてもらってすごく良い経験になったので、うん、それがねたくさんの90名の方同じ思いを共有できたということがすごく、うん、あの乗らせてもらって、ね、うん、あの感じたことだなということを思ってます。うん、また報告会の後に何人かそのバス乗られた方で集まってねお食事会をするということで西田さんも行かれたんですかね。
はい、行ってまいりました。
ですごく、ね、そういった帰ってきてからもつながりが続いているということはすごく素敵なことやなということを、うん、あの14日行かせてもらって感じたことです。
そうですね、あのこの間あのいろんな方から、まあ、この災害についてお問い合わせいただいて私も何かしたいんやけども、うん、どうしていいかわからないとか、まあ、現地も、ね、なかなか、うん、あの被災地の方もいろいろ今復興に向けて、うん、例えばこう瓦礫の撤去であったりとか、うん、こう一生懸命これからの街の部分についてね、取り組んでいかれる中でなかなかそこが 見ることができない中で何をしていいのかってい こう悶々としたところに対して、うん、まあ、今回ボランティア行った人たちがね今回の経験を通じてそういう人たちに伝えたりとか、うん、じゃあ何ができるかっていうのを一緒に考えたり、まあ、そういうふうな例えばちょっとしたこう、ね、取りまとめのリーダーであったりとか、ね、こういうアドバイザーみたいな、まあ、アドバイスって言うたらねちょっと、うん、あの非常に上からの話になりますが、自分が経験したことを広く伝えていく中で、うん、じゃあ遠隔地として何ができるかっていうことをこう、ね、問える、そんな人、素晴らしいメンバーが、ね、今回の報告、はい、報告でできたかなと思っております。はい、まあ、そういう部分ではあの実は今回の報告会ですね、はい、あのバスに参加された方も結構ね来ていただいて、はい、いただきましたし、実はまた後でお話しますが、はい、まあ、第2陣のね、実は私も行きたいんだけどもっていう、うんうん、まあ、バスの募集も実は、今日実は発表をさせていただくんですが、はい、そういう、行きたいと思う方の、まあ、簡単なね事前ガイダンスっていうふうな位置づけでさせていただきまして、はい、結構ねあのキャンパスプラザの、
はい、
結構大きな講義室ですよね。
立ち見もあったりで ね
140名、
はい、140名、ね、今日やと思います、
ね、非常に熱心にお話聞いたり、はい、終わった後もですね、うんうん、ちょっと聞きたいんだけどもとかいろいろなのお話いただきましたので、まあ、そういうふうに何かしたいという方がね引き続き、まあ、そういう、被災地での活動につながっていったり、そういうふうないい形でね全員が、いい形でつながっていくということを、まあ、今後も支援センターとしてぜひ、行きたいなというふうに考えております。まあ、そういう部分では、まあ、ちょうど、被災地の方もですねゴールデンウィーク過ぎまして、ちょうどあの昨日の日曜の朝刊ですかね、はい、京都新聞を見ておりますと、私たちのこの報告会の、新聞記事の上にですね京都新聞の記者の方も、ね、気仙沼の方でボランティア活動された記事がこういうふうに載っておりまして、うんうんうんうん、まあ、ちょうどゴールデンウィークはねいろんな連休が取れましたのでガッとこうボランティアの方が、
ね、
活動されたんですが、その後の部分でいうとねやっぱりなかなか休みが取れないということもあって、ね、ボランティアが現地で不足しておるというふうなところと、うんうんうん、まあ、現状のところをねあの非常にいい形でリポートをされておられまして、うん、まあそういうことをね、こうどううまく伝えていくかというところと、まあ、2ヶ月経ちましたのでね、うん、そろそろ被災地自身もまあ、いろいろ様相が変わってきてます。うんうん、まあ、そういう部分を、この支援センター自身ね、実はこの週末もあまたうちのスタッフが先遣隊で現地に行ってまして、実はこの被災地で、ね、刻々と状況が変わっています。はい、で特にこの被災地でのボランティア活動については、ね、はい、個人ですぐにその場に行ってできるかって言ったら、まあ、なかなかできませんので、まあ、現地のボランティアセンターが中心となって、はい、被災地の方のニーズの聞き取りであったりとか、うん、そういうものとボランティアしたいっていう風なニーズをうまく調整しておられます。はい、まあ、最近では、ね、ホームページとかでもやっと落ち着き始めまして、はい、いろいろとこういう情報が出てますので、うんうんうん、もし、まあ、個人でボランティア行かれるという方であっても、うんうん、できれば仲間何名かと組んで、
ね、
組んで
いた
事前にボランティアセンターに登録して行かれたりとか、はい、またなかなかそれでは不安だなとかと、うんうん、いうことでありましたら、ぜひこういう支援センター、はい、自身でまた、定期的に、ね、今後もやっていきたいと思いますので、はい、まあ、こういうバスの派遣等にもご利用というたらねあれですが、そういう思いを、ね、つなげていくこともしていきたいと思いますので、はい、ぜひお申し込みをいただければなと思っております、はい、まあ、そういう部分で、今回のガイダンス、まあ、先ほどちらっとありましたが、実は私も今回3号車というバスの、はい、リーダーさせていただきましてですね、終わってからですね、西田さんちょっとみんなで食事会に行こうって感じであれから、7時からですね京都駅前でまた集まりまして、はい、3号車で30人ぐらいいたんですけど、半分以上の方が、ね、集まって、まあ、結構ねお酒飲みながら、あの時の活動がどうやったねとか、うんうんうん、これ危険やったよねとか、こういうのももっと良かったよねっていうのが話があったので、実はそういうところから ね出てきたヒントっていうのも、今度のボランティアバスの、説明会も実は、合わせて、はい、させていただきますか、そういうところでちょっとしたアイデアとか工夫とか、っていうものをお話をさせていただければ、まあ、具体的に言うと、例えばやっぱり大きかったマスクですね、
必要ですね、
やっぱりあってよかったとかですね、長靴やっぱり普通の長ね、田村さんもね、私もこう田んぼのところに入ってその瓦礫撤去とかをさせていただいたんですが、長靴ないとしんどいよねと。
そうですね、
でこれもまあ活動の場所によって変わりますんでね、はい、例えば今回1号車のメンバーで行かれたビッグパレット福島なんかはこう避難所でのね、避難されている方が中心となって今避難所運営っていうのを徐々に移行していってるんですけども、そういうところの例えばお手伝いであったりとか、まあね、話を聞くとかってなってくると、別に、ね、長靴とかマスクとか、あ、まあまあね、今度は感染症という部分でマスクが必要かもしれませんが、いりませんし、逆に東松島とかはね、こうね、チームを組んで、地域をこうローラーで練り歩いて、でその中でこうお手伝いしますよという関係を作りながら、お申し出いただいたところの泥かきをお手伝っていた。そういう時になってくると、やっぱりマスクとか帽子とかね、長靴とかっていうのが非常に必要だなと、
はい、ね、
そういうなんか、事前の説明会でいるっていうのは分かったけどなんでいるかが分からんかった
そ, う、ね、
それが、まあ、今回のところできちっと伝えられたのかなっていうふうに思っています。はい、ということで、まあ、今回の報告会では、まあ、そういう活動であったりとか、まあ、参加された方の思いとか、こういうふうなことを気をつけた方がいいよという次行かれる方へのアドバイスというものを、まあ、今度の14日の、この前の14日にさせていただきました。はい、それではちょっと途中曲を挟みたいなと思っております。はい、今日の曲は加藤ミリアさんですかね。
はい、
はい、ラブフォーエバー。はい、加藤ミリアさんで、ラブフォーエバーでした。まあ先ほどから、まあ、前半ですね、災害ボランティア支援センターがですね、まあ、このゴールデンウィークに第一陣のバスを出させていただきまして、この前の14日の土曜日ですね、はい、ボランティア活動報告会をさせていただきました。まあ、こちらの方では活動の報告であったりとか、まあ、参加された方とですね一緒にこうパネルディスカッションを通じて活動での注意点とか活動に対して、まあ、志望の動機とかですね思いとか、はい、今後行かれる方のアドバイスというものを実はさせていただいた、んですが、それにもう一つですね、実は今回の活動報告会で付け加えさせていただいたのは、実はボランティアガイダンス、舌が回ってないですね、ボランティアガイダンスというものをさせていただきました。まあ、この災害ボランティア活動、まあ、そもそも何かとかですね、はい、まあ、そういう中で、ボランティアとして気をつけなければならないこと、まあ、例えば服装とかですね、そういうところも実は重要なんですが、まあ、今回ポイントとしてはやはり被災された方と、まあ、向き合うための必要な心構えということも、お話をさせていただきました。まあ、実はこういうねちょっとパワーポイント的な、パワーポイントですよね、
はい、
資料の方で、実はその、配ってですね、
はい、
うちの方の3時の方からまた3時から説明させていただいたんですが、はい、まあ、例えばここに書いてあることをちょっと読まさせていただきますと、まあ、被災された方に向き合うための必要な心構え、まあ、復旧や復興の主役は被災された方です。ボランティアはそれをサポートする存在であるという原則を忘れないように心がけましょう。水、食料、常備薬、適切な服装、保険など必要な備えをして自己責任、自己完結を原則に被災地に入りましょう。被災された方、被災地に負担をかけないようにしましょう。 で3番目に、被災地でのボランティア活動に参加する際は自分の行動計画を周囲に事前に説明してから出かけましょう、まあ、家族の方の理解も大切ですということが、はい、この方にまだ原則としてね、書いております、うんうん、まあ、どうしてもこう災害ボランティア活動を何とかしなければならないとか、ね、何かしたいという思いは非常に大切で、うんうん、まあ、そういう思いがねこうつながっていくことで実は、復興の大きな力になっていくというのがあるんですが、時にしてそれがボランティアする側の方が主人公になってしまうといけない、あくまでも私たちっていうのはそういう、まあ、これから復興されようとしている、まあ、被災された方をサポートする役割、はい、まあ、この原則を忘れてはいけないよっていうことであったりとか、はい、あとはまあそう自己責任自己完結ですね、せっかく活動に行っても向こうでね例えば、持病があってですね、あ急にこう薬が足らないから向こうの病院に行ったらかえってこうね向こうの方に迷惑をかけてしまうということもあります、はい、でまたもう一つこれ結構重要なんですが、はい、いいことだからほんならもう自分で決めて自分でやっていいわっていうわけにはやはりいかないと思うんですね、うんうん、もしものためにとか何かのためにっていうふうなことを考えるのであれば、やはりまあ自分の家族とか周りの人にこう説明をして、何かあった時に、ごめんやけど連絡先になってくれないかとか受けてくれないかっていうのを理解してもらうっていうのは、実は非常にあの大切なことだなっていうふうに思っていますし、また終わってからもね、こういう活動をしたよとか今後こうなっていくだろうし、じゃあ私たち家族で例えばじゃあ東北の酒でも飲みながらこういろいろ考えようかとかね、そういう話題にもなると思いますので、まあ、そういう心構えが重要だというふうなことをご説明させていただいております。でまた、その続きがありましてですね、仲間とよく話し合い一人で仕事を抱え込まないようにしましょう、単独での行動は避けるようにしましょう、たとえ被災された方に頼まれても自分や周囲が危険に巻き込むような仕事は引き受けないようにしましょう、仕事がない場合も少なからずあります。無理やり探すと被災地が混乱します。災害ボランティアセンターの要請でニーズの発掘に出向くこともありますが、それ以外は待つのもボランティア活動と考えましょうということが、まあ、この続きで書かせていただいております、はい、実は今回ねあの活動行った時に、はい、例えばものすごく大きなガードレールを、
ね、大きいですね、
あれ30名ぐらいでねみんなで、はい、きちっと、まあ、安全なところを持ちながらこう移動する、はい、まあ、そういうふうにねちゃんとこう連携取りながらね周囲の安全測りながらとかとはできるんですけども、はい、うんうん、一人でねやっぱりこれ全部やってしまおうとかこれを一人でやらなって思うと、まあね、かえって事故、怪我を招く恐れがありますので、はい、単独での行動は避けようとかですね、はい、うん、であともう一つこれやっぱり困ったはるから何でもかんでもしなあかんと思うのは実はこれ間違いでして、うんうん、やっぱりこう自分とか周りの危険というのもありますので、うんうんうん、まあ、こういうことをねちゃんと考えてできないということもきちっと判断することも重要だ、はい、まあ、おそらくボランティアセンターではそういうことを事前にね調整をかけたりとか、はい、まあ、今回のバスですとこういうボランティアリーダーの方がいらっしゃるので、うんうん、まあ、そういう方とねちゃんと相談をしながらということもあるかと思います、はい、あともう一つはこれね あくまでもこういう災害ボランティアセンターの、まあ、ボランティアの活動ってこう被災地からニーズがあったことに対して私たちがこうサポートをするということになりますので、往々にして毎回ニーズがあるか
そうですね、
うん、っていうことが、うんうん、ない場合もあるんですね、はい、でも今は、まあ、被災地で結構ニーズが多くございますので、うんうんうん、まあ、今からは必要だと思うんですが、場合によってはその日によってはね状況が変わるということもありますので、うんうん、まあ、そのも活動の一つだなということが書いてあります、はい、まあ、こういうことをね実は行く前に事前に装備の話とか、はい、現地の様子というのも必要なんですが、うんうん、まあ、ボランティア活動今後行かれる方については、うんうん、ぜひ、まあ、こういうふうな心構えですね、っていうのも持っていただいて、はい、そういう善意がいい形での力につながっていくということにぜひご協力をいただければなというふうに考えております、はい、で実はですねこれは支援センターとは違うんですが、はい、京都府の災害ボランティアセンターの構成団体のですね、はい、京都府災害、ボランティアセンターさん、京都府のボランティアセンターさん、
あ、そうなんです、うん、総会の後に、毎年やらせてもらっている京都基礎講座ですね、はい、今年度は広く府民の方にも来ていただきたいということで、今回募集をかけさせていただいております、日程といたしましては平成23年の5月の29日今月の月末ですね、日曜日1時半から3時半を予定しております、会場京都テルサの東館で、府民の方はどなたでも来ていただけますが、定員も受けさせていただいてまして先着順で90名までということにさせていただいております、1時10分から受け付けさせていただきたいと思ってますので、またお申し込みいただいたり、問い合わせいただけたらなと思います、問い合わせ先申し上げておきます、京都府災害ボランティアセンターの事務局、お電話番号が075-252-6295 075-252-6295、ま またファックスでの申し込みの場合は、075-252-6311 までお願いいたします。
はい、ということで、今月ですね、もう月末ですね、5月の29日の日曜日の1時半から、はい、京都テルさんの東館2階第1、はい、第2セミナー室、事前にこれ申し込み必要ですのでね、はい、もしよろしければ先ほどの、申し込みの電話番号ですね、京都075-252-6295、075-252-6295、はい、災害ボランティア基礎講座の件ということで、はい、お申し込みをいただければと思います。
よろしくお願いします。
こういうふうな、ね、講座の方でもまたこういう先ほどの心構えであったりとか、ね、はい、どうね、活動するにあたって自分の思いと被災地をうまくつなげていくためにはというふうな観点でのお話があるかと思いますので、まあ、事前にね、今後活動行こうと思われる方はご参加いただければなというふうに思っております。
はい、
ということで、まあ、残り時間わずかになりましたが、まあ、今日はですね、この14日に行いましたボランティア活動の報告会での、出来事を、まあ、ラジオの方で簡単にご説明をさせていただきまして、はい、ご報告をさせていただきました。で、実はこの支援センターですね、はい、結構たくさんのお問い合わせをいただいておりましてですね、そうですね、結構で、まあ、その問い合わせの中で例えば私こういうのできるんだけどもとか、で他にですね、結構、まあ、はい、企業の方とか個人の方からこういうのあるんだけどもつなげられないだろうかというふうな、実はお申し込みとお問い合わせもいただいてまして、実はそういうふうな仲介もさせていただいております。はい、例えば、まあ、支援物資として手作りの杖であったりとかですね、はい、こういう、まあ薪ですねであったりとかっていうものをこうなんかできないやろうかということで、うんうんうん、まあ、被災地の方と調整をさせていただいたり、はい、でまたですね、実は救援物資ということで今回、まあ、私たち自身バス出させていただいたときに、はい、例えばお水の寄贈をいただいたりとかですね、はい、マスクの寄贈をいただきましてね、はい、結構助かりましたよね。
助かりました。
活動中とかもこうね、結構ずっとかけてたらね、どうしてもやっぱり汚れがついてしまったりするので、返させていただいたりとか、まあ、水分補給がね、結構重要になってきますので、はい、そんで台車もね、
台車、
はい、そうですね、行ったバスの運転手さんがですね、うん、この台車を僕欲しいんやけどもそれはごめんやけどもというふうなお話をしてたんですが、そういう、まあ、企業の方からのご協力もありまして、ね、まあ、今回、まあ、はい、マスクであったりとかですね、うんうん、台車であったりとか、お水であったりとかですね、う
んうん、またメッセージ入りのタオルなんかもいただいたり、
ね、いただきましたね、
はい、すごく皆さん重宝されていましたね、
う
ん、
はい、まあ、直接被災地というかこういう支援活動に、まあ、使わさせていただいたということで、うん、こういう、まあ、ね、全てのことがコーディネートできるわけではないですが、はい、そうですね、とりあえず何か一遍ということであったら、はい、ぜひご相談をいただければなというふうに思っております。はい、では、じゃあ、まあ、その支援センターってどこにあるのかというのだけご紹介をお願いします。
はい、京都災害ボランティア支援センターは、京都駅横のメルパルク京都の1階に事務所を構えさせていただいています。連絡先電話番号が075-741-6001、075-741-6001、ファックス番号が075-741-6001で同じとなります。また E メールや、URL ホームページもですねございますので、ホームページの、URL だけご紹介させていただきます。URL が http://www.災害-v.com、http://www.災害-v.com となります。
ということでね、何かありましたらいつでも、はい、問い合わせをいただければと思っております。はい、午前11時から、ね、夜の28時ですね、
は
い、までやっておりますので、もちろんできないこともあるかと思いますが、まあ、それできることっていうのも、どんどん調整をしていきたいと思いますので、はい、ぜひお問い合わせをいただければと思います。でまたですね、5月の27日から、はいはい、30日まで、ボランティアバスを派遣することが決まりました。はい、詳しい内容とかですね、お申し込み方法については本日、はい、支援センターのホームページを通じて、はい、お知らせをさせていただきたいと思いますが、はい、まあ、いかんせん、まあ、数に限りがございますの です、ね、申し込みいただきまして、はい、数が多い場合は、書類の方でですね、ちょっと先行させて、はい、いただいて、また、27日から、はい、活動を再開したいな、再開じゃないですね、また、ボランティアバスを走らせたいなというふうに思っています。はい、活動場所については、これも、まあ、現地で今調整をしておりますので、はい、また、決まり次第ですね、こういう内容だったよとかですね、はい、ということもまたこのラジオを通じてお話をしていきたいなというふうに思っております。 はい、ということで、今日はですね報告会と、はい、基礎講座のご案内とかですね、はい、バスのご案内をさせていただいた、いただきました。まあ実は今ちょっとね私の手元にこういう地震いつもノートっていうこうこれね面白いんですね。地震いつもプロジェクトさんっていうところが、はい、作って、渥美先生ですね、はい、が監修されておられるんですが、この本を見ると結構こう被災地でのですね、
はい、
こう感じたこととかこういうのを書いたんですね、うんうんうん、実は避難所の中ではこう実は役割分担が重要だよねとか、こういう、で社会的配慮の必要な方の配慮の気遣いであったりとか、はい、まあこう物が足りない時にその感じたこと、うんうんうんうん、こう思ったことみたいな書いたんですが、で実はこの最後の方のページを見るとですね、はい、実は阪神の時っていうのはね地震は十数秒だけあったんですが、うんうんうん、その後仮設住宅がこうなくなるまでには約5年かかってるんですね、
はい、
まあ、そう考えると、まあ、今回の震災も、うん、まあね仮設住宅今どんどん
できてます ね
8月ぐらいにはっていう風な話も出ておりますが、うんうんうん、まあ、5年とかっていう長いタームの中で、うん、できることとかですね、はい、被災地のニーズもどんどん変わっていきます、うんうんうん、でこれらはですね、まあ、支援センターのホームページや、まあ、私たち自身もねずっとやってるっていう形ではないので、はい、その時代とかニーズに応じて変化した形で、まあ、お伝えをしたいなと思っております、はい、サイボランチ明日に備えるラジオ、また来週ということで、はい、いろいろとお伝えしていきたいなと思っております。それでは、本日の放送をお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。